エンタメ戦士ストクリーンサンデ
ー。はーい、今回も始まりました、エンタメ戦士ストクリーンサンデーね、ゴールデンウィーク真っ最中に、収録しておりますきっと、ね、放送をしている時はもうゴールデンウィークなんてものもありましたねって、そういう目をしている方々がいらっしゃるんじゃないでしょうか、ね、はい、5月病大丈夫みんな、
はい、あ、そう ね、 ね、
そう、
そう、新入社員で入って、
うん、そう慣れてきたね、
そう、やっと4月、
うん、
あ、なんとか終わったって思ったところで長い休みが入っちゃって
ぐだってね、
そうそうそう、もう会社行きたくない
って
なっちゃう、
うん、
と言いつつ今年はあんま長くなんないかな、は
い、うん、そうだね、
そう、入社したてだと有給もないしさ、
はいはい、そうですね、
そうそう、つな、うん、げて長く最長でも4連休しかないから、
そうですよね、
カレンダー通りな
ので、はい、そんなね、ゴールデンウィークの話をしていきたいなと思うんですけれども、こちらの番組は、うん、エンタメ満載のね、ゲームに音楽、グルメ、お笑い、アニメ、漫画
などなど、
などなど、ね、エンタメ満載の30分でお送りいたします、MC 務めますホットで爽やか若白八千代と、
同じく MC を務めますシドユウキです、
はい、2人で頑張っていきましょう、
よろしくお願いします、
お願いします。シドさん、
はい、
ゴールデンウィークはどうでしたか。
ああ、でもなんか結構充実してたかな、
う
ん
う
ん
う
ん、
楽しかった、
楽しかった、うん、まあ遊んだなっていう感じ、
あ、いいね、やっぱね、こうゆっくり過ごすっていう休みの使い方もいいんだけど、はい、遊ぶっていうのもね、やっぱいいですよね、
まあどこか遠出したわけじゃないんだけど、
は
い、
うんうんうん、でもエンジョイしたって感じ、
そうそうそう、うん、
そうね、エンジョイはしましょう、ね、炎上はダメだけど
そうね、はい、あの、美味しいもん食べたり、
は
い、ボードゲームで遊んだり、
そうです、
モンハンやったり
ですね、はい、いいと思います、
ね、あとはこう、映画とかね、
はいはい、
見たりとか、
いいですね、素敵だと思いますけれども、はい、いや、本日ね、収録日が5月5日子供の日なんですよ、
屋根より高いですね、
そうですね、なのでね、ちょっと我々の子供の頃の話を
あら
したいなと思います。
私たちの子供の頃、
ね、はい、ちょっと振り返っていくのもなんかね、いいんじゃないかなと、もしかしたらね、リスナーさんの中で、あ、こいつらなんか自分となんか同世代じゃないかみたいなバレちゃうかもしれないけど、
全然別に
特に隠してはいないので、
非公開じゃないよね、
なので全然、
はい、
あれなんでございますけれどもね、それでは CM の後は素晴らしきかな反省
つとくりさんで、
デザインが生み出す新しい世界、しば漬けはアートをまとうアパレルブランド、筆が描くストーリー、広がる独自のゾーン、そして思わず笑顔になる可愛い魅力、しば漬けストーリーブラッシュゾーン可愛い、アートの世界にようこそ。しば漬けのコレクションを今すぐチェック。
スタクリサンデ
ー、素晴らしきかな反省、
お送りいたします。素晴らしきかな反省。
今日のゲストは
我々です。
ということで、
はい、
はい、順番に幼い頃、はい、どんな幼少期を過ごしたのか、
はい、
ダブル黒柳で、
はい、ラリー式に、やっていきたいと思います。
そうですね。はい、ちょっと久米宏さんはちょっと難しかった。
難しかったね。
しかも別に、はい。バラ色の人生とも関係ないし、これベスト10ですね、
はい、そうです、
ベスト10の感じですけど、はい、ということで、
はいですね、ではまずシシドさん、
はい、
はい、あなたは生まれた時はどこで生まれたんですか。
生まれた時は、
はい、
静岡県の西の端、はい、浜松市というところで、
は
い、
うなぎで有名
うなぎ大好きです、お茶も大好きです、
ね、そう、いや、静岡県浜松市出身でね、うん、うなぎ好きってもうそのままじゃないか、
まんまですよ、
はい、ねえ、
ですよ、あ、まあね、当然、
ええ、
家庭、うん、あの急須でお茶っぱで家、はい、入れる家庭だったので、
はい、お茶ね、好きだもんね、
いや、だから本当に県外に出た時一番びっくりした、はい、あれ、え、 これがお茶っていうその
うわ出た
マジマジ本気
出た
美味しくないっつっておいおいおいおい
これはお茶じゃないぞ
そうそうそうそうそうペットボトルのやつやんこれっつって急須で入れてくれよって思いましたね、
は
い
は
い、
なるほど、私はですね愛媛県松山市出身でございます。
あら
はい松山といえば、うん、夏目漱石
ああ、
ね、おっちゃんで有名でございますね、はいはい
じゃこ天とか、
はい、あ、そうね、美味しいよね、うん、ただね、私の場合ね、あれなんですよ、本当に子供の頃から大衆演劇という旅回りの一座で暮らしておりましたので、うん、たまたまその時に愛媛県公演だったっていうだけなんですけれども、
ね、ゆかりがあるわけではない、
父の出身地とたまたま被ってる、
そうなんですね、
あったんですけれどもね、はい、ただ本当に、なんだろう、幼少期の愛媛県の思い出ってのが全くないんでございますけれども、うん、
あだから生まれてすぐ移動しちゃってるってことですね、
はい、そうですそうですそうです、
はい、そこで育ったわけでは
ない
純粋に生まれたと、
うん、そうです
はい
そうなんです、ね、
では、はい、幼少期に
幼少期、
見ていきましょう
か、はい、
私はまあすくすくとそのまま、はいはい、まあ最終的に高校生までそこでね、
はい、
静岡県浜松市で過ごしていきますので、はい、
どんな幼少期だったんですか？
とりあえずね、うん、卒アル見てもらえば分かると思うんですけど、うん、顔は全然変わってない
はいはいはいはい、
ほぼこのまんまの顔面で生まれて、
はいはい、顔面で
そうそう、もう昔からね頭が大きくてね生まれてきて、
はい、
で、ちっちゃい時の方がよりおしゃべりだったみたいですね、
はい、今よりあなた口から生まれてきたんじゃないのっていうぐらいに、はい、
だし、はい、家がねそもそもめちゃくちゃおしゃべりな家系、はい、
そうなんですね、
そうです、まあ、母方がおしゃべりな家系で、はい、父方は割と寡黙な家系で、
はいはい、
って感じで生まれてきたんで、
はい、
で私もねそのもう幼稚園に入る前、
うんうんうん、
2歳とかの時でも、はい、もう全然見ず知らずの他人に話しかけては喋っているような子、だからあんまじっと待ってられない子だったんで、
はいはい、
よく行方不明になって
たり、
の旅先とかですぐどっか行っちゃう感じの子だったんですけど、
はい、
ねなんていうかな、病院の待合室とかも待ってられないんで、うんうん、すぐその辺の人に話しかけて
何やってんの、
そうそうそうそう、
どんな病気って
違う、そう状況は理解してなかったと思うだし、どっちかというと自分語りでしょうね、こうあだこうだこういう感想を持ったというような
僕ね、うなぎ大好き
もうその頃からさすがにその頃はエビフライ食べてたわけだと思うし、
はい、
そうですね、
ええ、
だそのぐらいおしゃべりなんですけど、うん、そんな私が母方の実家に行くと、
はい、
一言も口を挟めないぐらいみんな喋ってました。おー、ぐらい、はい、おしゃべりは、まあ、遺伝というか環境というか、
はい、
ってなってます。
なるほど、はい、私はですね幼少期はですね、うん、まあ、普通に父と母と、うん、大衆演劇の、
うん、
劇団に過ごしたんですけれども、まだその時は父が劇団の座長ではなかったんですね、
はいはい、
で我々両親とも役者なんですけれども、うん、まだ20代前半の若手の役者さんの子供だったので、なんでしょうね、その子役としても出てるんですけれども、
うん、
まあ、お芝居が好きで やってて頭はとてもなぜか四角い頭をしてました
それだから唯一残ってる写真がなぜか角刈りっていうかジョジョの奇妙な冒険第4部をお読みの方なら分かる小林珠美の髪型をしてるから
私は四角かったんだなって思いながらですね
まあでもね、
うんうん、
もう本当にね、うん、お父さんにそっくりでね、
そっくりですね、そっくりでしたね、
そっくりそのまま、
そうなんです。で、そのずっと子役としてお芝居をしてきた幼少期だったので、
うん、
その当時の私の夢が歌って踊れて芝居ができるマッサージ屋さんっていうなぜか、
なるほど、ね、
はい、だったんでございますけれども、しずとさん、小学校低学年時代はどうでしたか？
まず一個大きく変わるのは、
はい、
まあ、3歳の時に弟が生まれて、
はい
はい、まあ、それから兄として扱われるようになったので、
はいはい、
なんかね、
はい、
弟に対してだけ優しくないかとあいうふうに思いながらちょっと育ちましたね、はいはい、もう全然ねガンガンまあ、昭和という時代もありましたけども、うんはいまあ、3歳の時点で昭和終わりなんですけど、はい、まあ年代的にもう叩かれて育ったのであ
厳しい
全然はい、はい、小学校ね、うん、叩かれたりとか、まあ、あと正座、はい、2時間とか、はいはい、もう折檻が怖くて、うん、いやでもそうですね、うん、だからでもだから同じことをしても、うん、弟は叱られないように私には見えた私が見てないところでどうこうなってたか分かんないけど あれって何でだ鬼だからだしあとね、うんまあ、このラジオでたびたび言ってるかもしれないんですけど、はい、私誕生日が12月16日、はいはいなんで、はい、クリスマスと一緒に処理される
あはいはいはい、はい、
っていうのが多くて、はい、その、はい、サンタって来たことがなかったんで、
はい
まあ、そもそもなんか誕生日もケーキぐらいであんまプレゼントをもらった記憶がなくて、はいはい、だからサンタさん絶対いるもんっていう同級生を鼻で笑っていましたねまあでもあとはそうです。まあこれからかな。ちょっと待って、うん、低学年だとそのぐらいかな。
はい。わかりました。私もですね、ちょうどね、シシドさんの弟さんと私の弟が同い年でございますのでね、うんうん、お姉ちゃんになりまして、
はいはいはい、
ね、その小学校低学年のちょうど1年生です。1年生の時にお父さんがね、座長になったのですね。はい、それから私舞台を出なくなるんですね。
あら。なんで？
なぜか。旗揚げした、劇団に子役さんのいるご家族が座員さんで入った、
うん、
なので、まあ、うちの父はですね気を使いというか、うんまあ、子役さんがいるからうちの子はっていうふうに、
うん、
控えるというか私は普通に小学校1年生から2年生まで普通に小学校に行ってたんですね、
はい、
でもこちらとしてはですよ、うん、今まで舞台出てたのに、うん、なんか舞台出ない子みたいな扱いをされるのが、うん、腹が立って腹が立ってね、うん、しかも自分の方がもっとできるというふうに思っちゃうわけですね、う
んはいはい、
で自分よりも2つ年上の男の子が舞台に出てて、うんうん、同い年の妹もいるわけですよ、
うんうん、
なぜ私は普通に学校に行ってるんだと、
うん
悔しくてですね、私頭にハゲができまして
子供なのに、
はい、
舞台に立てないストレスから
そうです
10円ハゲが出てきて
しまったそう500円ぐらい
あサイズが
500円玉ぐらいのやつが 2,3 個できまして
2,3 個
はい、だいぶ上手くてですね
だいぶストレスですね
それでまあね、その、まあ、座員さんも辞めてもう学校もちゃんと頑張りますので舞台に立たせてくださいと直談判
うん、
しに行きまして私は
お母さん
そう、うん、お母さんも一緒に付き添ってくれて、うん、ねそれで役者に戻ったわけでございますねはい、はい、そこからはまあ普通に役者をしておりました、うん、しずとさん小学校高学年は
後半は、
はい、
なんかもう習い事をやりすぎてて
ほう
音楽教室、
はい
習字、
はい、
ソロ版、水泳で学習塾も
やって
たから毎日なんかあるみたいなさ
すごい
通いすぎてて、
はい、
ちょっとなんか時間がないなって、
うん、
忙しいなって思うのと、
はい、
なんかいろいろやりすぎた結果どれも中途半端に、
うんうん、
なんかあまり伸びず、
うんうん、
特に最後に始めたソロ版とかはもう、うん飽きてきてしまって
あらららら
なんか漫画ばっかり読んで、
はいはいはい、
全然身につかなかったですねからもうちょっとなんかしかも、
はい、
全部始めるきっかけが友達なんですよ、
はい、
あの、
はい、
共通の知り合いの、
はいはい
マッキーっていう。
ああはい、歩き方がとてもユニーク
それはあなたがトレースした結果そうですけど
はい、はい
彼がまあご近所というか、はい、蓮向かいに、はい、あの同い年でずっと住んでて、はいはい、彼が始めるから一緒に行かないって誘われて、はい、何でもうんっつって、はい、うんっつってのはお母さんですけど私は、はいはい、あれ何始めんの何これってやってどんどん入って、で彼は2ヶ月ぐらいで辞めてって、私だけ残されっていうのをなんか律儀に小学校卒業するぐらいまで全部通っちゃってて、ちょっとねもうちょっと自分の意思を持った方が良かったかなとは、は
い、なんかそれを聞くとあれですよね、うん、あのあなた今すごい夢中になってるドラクエウォークというアプリも最初私が初めて、
うん、そうなんすよ
誘って私が早々にやめてしまってっていう、うん、なんか
あの一緒に、うんね、やらないって言われて始めたのに、うん、すぐやめたものを私はもう 5.5 周年まで
ねやってるよね
プレイ続けてるし、
そうそう、はい、なんか自分から何かに飛び込むっての苦手ですか。
それこそ声優ぐらいだね。あ自分でやり、うんうん、あのね、選定してやり始めたことって、
うんうん、それで長く続いてるものっていうの
は、それ以外は結構流されるままに来てるかも、うん、
でも結構流されるままとは言いながら長く続ける方じゃないですか、
うん、そうなんですよ
物持ちもいいですよね。だから
ああそうですね、
洋服とかなんかでも持ち物もそうなんですけど
捨てるタイミングが分かんなくなっちゃう、うんうんね、
そうですよね。
であるから新しいのいいよって、
うん、うんうんうんうん、うんそうですよね。なんかそういうのって子供の頃からのそういうなんか習性っていうのかな、
うん、三つ子の魂なのかな、
うんうん、あるんだよねっていうふうに思いましたね、
は
い
は
い
は
い、
若城さんはどうでしたか、
はい、小学校の高学年でございますけれどね、うん、ちょうどまあ身長も伸び始めまして、はい、あのちょっと私人よりも身長が高かったんですね小学生の、高学年の頃は、うん、なのであの普通に娘役、
うん、
あの子役からそのなんだろうこうちゃんとカツラかぶって15、6とか17、8ぐらいの女の子の役をやってました、
うん、
で実際には小学校11歳とか12歳とかだけども16ですとかっていう感じの役をするようになってまして、だから急激に子役の頃と比べてお芝居が難しくなっていくわけですね、うん、意味がわからないことセリフだったりとか、
ああその年じゃね、なかなか
分からなかった、理解ができないっていうのを、うん、あのなんかただ悲しいから泣いちゃうとか、
うん、
その子役のままの感情の作り方でお芝居をしてしまう、うん、のそれでねとても印象に残っているシーンがありまして、うん、あの病気の父のために自分があの奉公に出るよというシーンがあるわけですよ、
うん、
それであの大丈夫私頑張るからねって言って最後に髪を解いてもらうっていうシーンに私はもうお父さんと別れてしまうんだと思ってすっごい泣く、うん、泣いちゃうわけですよ、うん、でもその時にまあ父にどうしてそこまで泣くのか、泣いたらあの心配するだろうと、
うん、
自分から行こうってなってるのに泣くのはおかしいよみたいな、
うん、
いやでも悲しいものは悲しいよと、
うん、
いうのを今大人になって考えたら確かにあそこで泣きすぎるのは作品として成立しないなっていうふうに思っていましたけど、だから小学校高学年の時はこの作品がどうとかそのどういうふうに見せたいかじゃなくってその時に自分がどう思ったかで結構自由に素直にお芝居ができていたなと思います、ね、
なるほど、
よく思えば
そうそうですねまだまだだったらって言うのかと思った意外とポジティブな着地だ
そうですね、
なるほどね、
そう なかなか今あのぐらいにちゃんと素直に感情出せるかしらっていうのは
それはもちろんそうですね、そういうところは子役にかなわないところはねありますよね
って思いましたね、うん、中学時代ってどうでしたか。
そうですね、はい、ちょっと中学入って、
はい、
目が悪くなってメガネになったかな。
あら中学校からですか。
だと思う、
うん、
だから多分それ以前の人たちにはメガネの印象がなかった、
うんうんうんうん、
メガネになってるって、
うんうん、
言われるし、はいはい、まあ、私も徐々に悪くなっていったから、そうそう、頑張りゃ見れるときはなるべく外したりとかも、
最初は右目からみたいな、
違う度が悪くなって、そうそう、視力が普通に落ちていったのが、
はい、
最初はまあ細めりゃなんとか見えるぐらいだったけど、で、
はい、人相悪くなっちゃうね
そういう CM ありました、
ね、ありましたね、
はい、で、ま、小学校の時から分かってはいたけど、
はい、
だんだん、あ、私運動は苦手だなって
はいはいはい、はい、
思い出したのと、
はい、
多少勉強はできる方だったんで、
はい、
小中学校のレベルではいい方だったんで、
はいはいはい、
あのそっちは、
うん、
なんか、
うん、
できるなって思っちゃって、
はい、
頑張んなくていいや。
あら、良くないパターンだ。良くないパターンだ。
そうそうそうそう。別に俺やんなくても点数取れるなっていう。
ああ。
そうそう。
ああ。
はい、ちょっとね、はい、雑な部分が出てきてしまう。
はい。
だから、まあ、塾も行ってたおかげで、
はい、
学校の勉強はまあ中学校までは余裕を持ってついていけてたんですけど、
はい、
その努力が必要な。
はいはい、
英語とか、
はい、
科学とか、ちょっと暗記のとこが全然あかんくて、
はいはい、あかんくて、そうそうそう、あららら、
そこも、まあ、なんとなく、
うんうん、
センスでギリギリあるいは他の教科の点数でギリギリ
センスで
中学まではカバーできたんだけど、だから、うん、その辺までは、
うん、
あ、で最終的にだから高校は一応、うん、県下で有名な進学校にその、
はい、
同級生が東大とかに、京大とかに行く学校に行ったから、
はいはい、
そこまでは頭いい印象をみんな持ってくれてるんだけど、結果そこの高校に行ってからもうずっと、はい、そこの方に
そうなん
だ、そうそう、行く形になりましたね、はい、
その頃ですか、その声優を目指し始めたのって、
うん、そうですね、中2の時ですね、う
ん、はいはいはい、
から、最初の事務所に通い出して、
はいはい、
東京までね、月一で通わせてくれてた親に感謝ですけどね、今となっては、
うん、そうですね、はい、なかなかできることじゃないですよ、
新幹線で行って帰ってきてましたけど、
その
頃、
はい、
まあでも割と小5ぐらいから興味あったのかな、はい、声優っていう職業に、
うん、
あ、そうそう、そもそも最初に声優に興味持ったきっかけは、
はい、
古川敏夫さん、
はい、
が、
はい、
諸星当たると、
はい、
まあ、私の世代的には再放送ですけど、
はいはい、
あのドラゴンボールのピッコロ、
はい、
を両方やられてるっていうのを知って、はい、とか、
うんうん、
あと飛田信夫さんが、
うんうんうん、
丸尾くんと、
うん、
ゼータガンダムのカミーをやってるって聞いて、うん、すごいって、
うんうんうんうん、ね、
感動して、
はい、
追いかけ始めて、じゃあ 誰が何をやってるんだって、
うんうんうん、
調べ出してやりたいって思い出して、はい、一回三井裕二さんが、
はい、
タッチのたっちゃんと、
はい、
とんがりを両方やってるって聞いて、あ、
え？
え？とんがり？
ああ
調べるのやめようかなって
なんでだよ
ちょっとショックを
そうなの
か、うん、あと大谷育英さんか、あと、
うんうんうん、
光彦とピカチュウとか、
うんうんうん、
そうそう、あたりが、
はい、
そう、名前を覚え出したら、
はい、
すごい、この人とこの人がっていうのがつながってびっくりして、はい、がきっかけですね、だからやっぱ根本的にはこう、いろんな役をやれて、しかも同じ人って気づかれないっていうのがすごいところだって私は最初に思った印象が強いですね、声優っていう。
っていうことは、はい、シードさんにとって自分が目指すその声優像っていうのは、うん、いろんな役ができる人になりたいっていう。
そうだから、そう、その時からもう声もなるべくこう幅が高いとか低いとこまでとか、
うんうんうん、
ね、あのかすれさせたり、
うん、
なるべく綺麗に出したりとか、
うん、
どういう音が出せるかなっていうのを、
うん、
まあ研究しだしたかなって思いますね、
うん、なるほど、はい、そうなんですね、私は中学時代はですね、 まあちょっと病気がちと言いますか、まあ、お芝居もしてたんですけども、うん、なかなかあまりいい印象がない人生でございましてね。あんまり
そう暗黒期、
暗黒期ですね、暗黒期でしたね、うん、暗黒期、うん、よろしくないですね。でもその先ほどね、指導さんも言ってたあの、うん、古川俊夫さん、
うん、
あのちょっと遡るんですけど、うん、私幼少期の4歳の時の初恋が、うん、悪魔くんのメフィスト2世でございまして、
はいはい、
その後にですね、うん、あの古川さんとあの知り合うというか、出会うきっかけになった時に、ね、初恋の人だっていうので、
まあそうです
ね、ちょっとテンションが上がったことがありますけど、はい、中学はね学校全然行ってなかったんで、うん、全く勉強もできなければ、
はいはい、
まあ、病気がちだし、うん、なかなか、うん、なかなかに良、うん、くない人生ですね。良くない。ただ、とても両親に愛されていたなと思う、
うん、
中学時代だなと思いましたね。
はいはいはい、
何を思ってもそのいろんなちょっとしたことでも話を聞いてくれる母親だったりとか、絶対に自分の味方でいてくれる父親だったりに救われたなっていうことがありますね。うんうん、でまあ、そうこうしてるうちにもう中学になったら4兄弟ですから私、うん、3人下がいますんでね、
うん、
そんな3人にすらも結構甘えてしまって、うん、一番上なのに、
はい、
感じの中学時代でございましたね。
うん、
まあ志津さんは、
はい、
まあ、高校生のこの3年間ってどうでしたか。
あっていうか高校に行く前に、はい、まずその小中学校は勉強ができて、
うんうんうん、
たので、うん、そのめちゃめちゃ挙手する子だったし、
はい、
何でも答えられたので、
はい、
積極性があってはいはい言ってまして、
はい、
だその結果まあ割と目立つ方だったので、うんうん、今見返すとなんか文集とかに結構、うん、なんかクラスなんかランキングとかに結構名前が出てくるようなタイプだったみたい、
うんうんうん
うん、なんだけどさっきも言ったように高校に入ってからは、
はい、
頭のいいやつしかいない高校に来ちゃったので、
はい、
みんなできて当然だし、その中じゃそこの方だし、
はい、
なんで結局そので運動はもともとあんま得意じゃないし、うん、背も低いし、うん、からどこにパーソナリティを見出せばいいんだろうってなった結果、うん、部活ばっかりやることになりまして、
うん、
その時に打ち込んだのが演劇部でした。
お芝居、ね、
うん、高校の演劇部はめちゃくちゃ、
はい、
部室の方が居心地がいい感じで、うん、入り浸ってたし、
うんうん、
夜中まで遅くまでおっと時間となってしまいました。
あ、まだ語り足りないってか、まあ、全然、まあ、全然
そうですね、
全然なんですけど
まだまあでも、
はい、
どうでしょうね、半分ぐらいまで来てるか半分近くか、
はい、
までお話ししてるかなっていったところでお時間来てしまいましたので、
はい、そろそろお別れの時刻となってまいりました。
あらあらあら、
ね、エンタメ戦士ストクリサンデーでは
リスナー戦士の皆様からのお便りを募集しております。なんでこうフュージョンしてるポタラつけてんのかなんでだあて先は
お便り@stonecricket.net
otayori@stonecricket.net または旧 TwitterX にて、はい、リプライを公式アカウントの方までいただければということで、
はい、
アカウントが@stonecricketfm @stonecricketfm #stokurisandayでポストしてくださいね。
お願いいたします。ささ
て次回は5月25日
お
午後25
おっ、はい、ね、素晴らしきかな反省の続きを
やるかもしれない、
やるかもしれない、やらなきゃもう半分の半分なの
はい、
はい、でいきたいと思います。
はい、
ボンバー、はい、いきましょう頑張っていきましょう
といったところでお相手は宍戸勇気と
若白八代でした。
またね。